日本即興コメディ協会、インプロと愉快な仲間たち。
いい感じの BGM が
行きます。どうも、始まりました、日本即興コメディ協会ポッドキャスト、インプロと愉快な仲間たち、カモメンタルの牧尾祐介です。今日はですね、なんと、先日行われましたフルレンスインプロの、メンバーがですね、まあ、5人ぐらい集まって、今ちょっとこう打ち上げみたいな形でやってたんですけど、急遽ここでポッドキャスト撮らせていただけることになったので撮らせていただきたいと思います。じゃあ皆さんよろしくお願いします。オショウとヒロキンさんはもう一回出てくれてるんです
よ、
ちょっと一応自己紹介を。
はい、劇団塩結びのフレンスのね、はい、主催をやりましたオショウです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、遊び場の代表、小島ひろしさんことヒロキンです。よろしくお願いします。
カンパニープラットフォーム主催の住吉ミクです。よろしくお願いします。
ミクさん、
八田幸六です。よろしくお願いします。
幸六さん、
急にクレジットが無くない。
あ、そうなんです。幸六さんは特に所属みたいなのは、
俺はもうほぼ何もしてない、所属はしてない。自由人、
そうです、
自由人とフラフラ
し一人で、
一人で
フリーのインプロバイザー、
フリーのインプロバイザー
そうです、所属なし。なるほど。さあさあ、ね、この、ね、あ、でもみんながみんな同じステージには立ってないですよね。おしょうが僕と、が同じチーム、
確かに確かに、こっちの3人が D チーム
で、ね、B チーム
ね、違う日にやりました
ね。はいはいはい。まあでももうね、フルレンスの話はいっぱいしたし、まあね、まだなんかあれば
なんでこれ始めたんだろう
もうなんか、
これね、
このメンバーの意味がね、意味がね。
でもいや、もう僕としてはみんなすごいインプロバイザーさんなんで、ちょっとここでちょっとせっかくなんで、まあ、フルレンスの話じゃなくてもインプロの
インプロテーマにね、
いろいろ、そうそうそう、まあでもフルレンスの話をちょっとすると、まあ、今日もしかしたら初めて聞いた人見るかもしれない。
ああ、そう、どんなものか分からない。
どんなものかっていうと、お客さんからの、まあ、ワンアイデアで、はい、1時間の即興芝居を作るっていう。
そうですね、はいはいはいはい、1時間とか1時間半、インプロシアターっていうロサンゼルスのカンパニーがやってるのは一応90分、ワンアイデアから90分作るっていうことを一応歌ってはいて、
これ回ってくるんです
よ。瞬間でやってるから、
マイクがターンテーブルで回ってくる。
喋る人の近くにこうやる。
あ、なるほど、すごいなこれ。
これ今ね、円卓のテーブルの上に乗ってる。
そうそうそう。そうそうそう、
インプロカンパニーってところがやってる。
インプロカンパニーはこちらですね。
あ、
インプロシアター。
インプロシアターっていうね、カンパニーがある。
そうそうそう。がやってる、一応ワンアイデア90分のっていうふうになってるけど、まあ、要はワンアイデアから一つのストーリーを長く、本当にもうその場で演劇を作るみたいな。だから今までやったやつは、割とこう、30分とか40分のね、ロングフォームっていうのはあったけど、結構そういうのってオムニバス的な、なんか3つのストーリーが同時進行でっていう感じだったけど、今回やったのはもうワンアイデアから、そっからもうワンシチュエーションで、職員室なら職員室で、そっから始まって一つのストーリーを同じキャラクターがこう、今回5人でしたけどね、が作っていくっていう、まあ、そういった形をやりましたね、
はいはい、ワンキャラですもんね。
ワンキャラでしたね。結局ワンキャラね、稽古の時はなんかたまに、
あ、最初僕がよく
出てくる、耐えきれずに出てくる牧尾さん、
別のキャラで出て
くる。でもね、だんだんだんだんそれも必要なくなってきて、うんうんうん、最初は4人でやろうって話だったんだよね、確か。そう、4人でやろうかっていう話だったんだけど、いやちょっと無理じゃねってなって、なんかどうしてもなんか4人いた時に、4人でやった時にどうしてもなんか毎回なんか分かんないけど5人目の必要性が出てきちゃって、
なんかね、自由に動けるポジションの人が1人ぐらい欲しいみたいな、
うん、ってなって5人でってやったら、まあまあやるようにはなってきたよね、うん、
ちょっと喋るとターンテーブルが回ってくるっていうのが面白すぎて、
マキオさんがちょっと DJ みたいな。
そのミクさんはどうですか、フルレンスやってみて。
フルレンスはうちはもともと結構あの台本のあるお芝居に近い即興のお芝居をやってたので、もともと120分の公演とかをやってたんですけど、 でもそれもやっぱりやりやすさを求めていて、うん、5分ぐらいのシーンを連続して例えば1週間を1日ずつに区切って7シーンかける5分っていうのをやってたりとかしたので、うん、1回も止めずにずっと一つの話をやり続けるっていうのはすごい新鮮だったし、手法としてやっぱり身につくと他のシーンも短いものも良くなっていくなっていう感じがして、やれてすごい良かったなって思いました。
確かになんかすごいパワーアップする感じしますね、
うんうん、
ピンポンってな
って中華屋さんで
パワーアップしちゃうレベルアップ、パワーアップピンポンが
好楽さん、
はいはい、
どうですか、回ってきましたよ。
ああ、フルレンスですか。
ああ、そうですね。
やっぱ従来のこのなんか今までやってたインプロと比べて、やっぱこの交流っていう面ではすごくなんか居心地が良くなったっていうか、なんか昨日またちょっとインプロちょっとまあ稽古会みたいなのやったんですけど、久しぶりにまあインプロはっていろんな人とやった時に、やっぱ自分のこのアイディアにわーってなっちゃってる時と、相手と一緒になんかアイディアを例えば1個で共有しながらやれてる時のこのなんか自分のあり方が全然こう違うなと思ってわーって騒いでる時はもうなんかなんか本当に陸に上がった魚みたいな、こうなんかどうにかしてくれみたいな、そうそうそう。でも一緒になんかこの、まあ、海入ってわーって泳いでる感覚にもなんかちょっと近いような、一緒にやっぱやれてる時っていうのはなんか関係性作るとかね、よく言うじゃないですか。あれがやっぱフルレンスは、まあそれがないとむしろなんか続けられないなっていう。
確かに関係性と、あとみんなの共通するなんていうかイメージっていう共通みたいなのがやっぱ重要なんですよね。
そうですそうですそうです、う
ん、なんか形だけの関係性は何の役にも立たないね。先生と生徒でいいねみたいなことで全然役に立たない、
全然役に立たない。
むしろなんかそことのやり取りの中で生まれる空気感とか、うん、なんか気持ちとか質感みたいなところが頼れる、
う
ん、
本当それは
なってのは、
うん、そうそうそう、まあ、キャラも自分がやってるキャラも他の人がやってるキャラもなんかやっぱそういうつながりとか、そのなんていうの、この循環しているエネルギーとかっていうのを大事にしてるから、それぞれがすごくなんかこう芯がすごいしっかりしてるというか、なんかともするとショートでワーってやるときとかってなんかそこまでなんかキャラがちゃんと深掘りできてないときとかもあったりするんだけど、なんか結構しっかりそのキャラごとの大事なところとか譲れないところだったりとか、なんかいろんな人に対してのこう、まあ、違いとか自然となんかそういうのがどんどんできてきて、なんかキャラクターとしてもねすごく芯のあるキャラクターになっちゃうなっていう風に感じたかな。
ひろきゅんなんか特になんかこうわーって結構頼られるの多かったよね、この間の B のあれだと、
ね、あそうそうそう
ゆったりしてたから、
うん、職員室でやったんだよね。
あ、うん、僕のチームは職員、
B チーム、
うん、
ね、
くんが引退じゃない、転入する
転入する
先生、
そうそうそうそう、学年主任
をやってたんだよね、
うん、そうそう、あれもなんか別にそのなんていうの、定年退職するっていうのも会話の中で、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そうそうそう、あの春っていうね、うん、あのまあ、実際高校卒業したばかりよね、若いね、うんうん、彼女が入ってきて、うん、で卒業式の後だっていう話になって、うん、そうで俺がなんかそこで、いやお前は本当に感慨深い生徒だからさみたいな話を先にした時に、うん、なんで感慨深いのかなっていうのがふっと来た時に、あ、これで定年退職だから最後の生徒だからなんだなっていうのがなんとなくふっとなんか降りてきた感じがして、
うん、その感覚をなんか結構身につけるワークみたいになりましたよね、うん、アイデアを無理に出そうとするっていうより自然になんか自分の内側から湧き上がってくるみたいな、
うんうん、
意外とショートの時よりも、うん、ロングの方が、ロングっていうか今回みたいな方が何かしようとしないでその場にいようとするみたいな、ひたすらその場の人と関係を保とうとしたら自然に長くなったみたいな、そんな感覚近いですよね。
僕なんかだとそのシオフェスっていう長いこう5日間の中のあれ2日目と3日目の昼だったじゃない、ね、で僕は土日その4日目5日目にそれこそ、まあ、まあいわゆるその従来のインプロっていうか、うん、そのショートのシーンを作ってっていうインプロを控えてたから、なんかやり終わった後になんか気づける幅が増えたなっていうのは、
すごい思って、やっぱゆっくりやるからいろんなものに気づけるじゃないですか。もうなんか今の言い方とか、あ、今撮った行動とか表情とかいろいろ気づけるようなセンサーになった中でショートってなった時に、ショートはなんかそれをいかに素早くチョイスするかみたいな、メニューパッて出してどれ選ぶみたいな、カレーみたいな、そんな感じで、なんかでも今までってなんかもうその見れる幅がなんかやっぱ狭かったっていうか、とにかく早くやるっていうことを結構繰り返しやってるとやっぱそうなるだろうし、どれを選ぼうみたいなことでなんか先走っちゃったりすることもあるだろうけど、フルレンスをやったその今いようよっていう、ちゃんと見ようよ、受け取ろうよっていう感覚でショートやるとなんかまた感覚が違ったなって、やりやすくなったんですよね。っていうのはあのこの流れの中で感じたなって、 2,3 日経て4日目5日目っていう風にやった僕としては、
ショートとじゃあロングのそのフルレンスと、うん、あのショートでやってる時の感覚は、まあ、やっぱ違う、
うん、違う、
あ
ね、あ下げた店員さんが
下げた、お皿下げ
た、お皿をね
違う、いや違うし、違うけどでもなんだろうな、うん、そのなんだろう、違うけど、うん、なんか フルレンスをやれる体になってる、
そうだね、
じゃない、
そうね、そうそう、
落ち着いててもいいよみたいな、
あ、
なんかそんな中でポンとやってみたときに、すごいバランスのいいこう感覚の使い方ができるなって、なんか変にこう早く走んなきゃってなるわけでもなく、なんか自然体でこう、あ、じゃあこれ今これだよねみたいなことをパッて気づけるみたいな。フルレンスの場合はなんか気づいてる状態をなんかずっとこう維持してる感じがするんだけど、
ああそうか、
パッて気づいた瞬間にパッて行くっていうのがショートの感覚であって、その気づける幅がとにかく増えた、大きくなったから、それは変わったなーって、やりやすくなった、楽しくなったなって思った。
昨日ショートやった感覚はさ、結構俺はその焦りが多くてさ、
そのなんか短い間にガッてこのなんか設定作って、関係性作って一緒に遊ぶぞみたいなの、結構まあ自分自身が結構せえてたなと思って、まあ、オショの場合本番結構いっぱいそのガガってやったから、そのなんか修正効いたのかなって思ったけど、その中でもやっぱ冷静さみたいなのはすごい大事なんだなって今、だからロングもできるしショートでも焦らずに、でもあこれでいこうって、このだからメニューをチョイスする、メニューチョイスする前になんかもうお店入ってすぐドタバタドタってやってくるような席どこ席どこって一人でテンパるみたいな、あれはちょっとしんどかっただからね。でもフルレンスほどゆっくりこれやれる時間もないし、
昨日はちなみにそれどういうショーだった
の？昨日はと、ね、ワークショップってあのみんなが集まって、うん、そのまあ勉強会みたいなのがあったんですけど、
その時にショートを結構やった、
ショートを結構、特にインプロをそんなしたことない人とかも一緒にやったりして、だからただでさえ前に出るのは結構緊張したりするじゃないですか、決まってないからってなった時に、相手とどうやって一緒に楽しい時間を作るのかなってなった時に、なんかちょっと俺はなんか楽しませようと思ってなんか出っ張っちゃったっていうか楽しいよねみたいな、なんか空回りが結構多かったなと思って、そう、あーどうぞ、
ごめんね連続だけど、
いやマルチタスクっていうワークをやったから、一度にいろんなことをみんなでやるっていうワークがあって、なんか食べ物の名前を順番に言いながら目線で移動し合って、なおかつボール投げてみたいな、一度に3つ4つのことを一気にやるみたいなワークをやって、でとそれをやって慣れてきたぐらいの時に、千尋がねその時いた時に、だからこうテンパらないようにテンパってもなんかそれが悪影響しちゃうから、テンパらないように、そうなった時にじゃあ自分はどういればいいんだろう、うん、やばいどうしよう分かんないってなった時に、バーンってそれをなんかバーストするんじゃなくて、テンパった状態でもなおかつここにいるためにはどういればいいんだろうって探ってみたいな、なんかそういうのを一個挟んだ時があって、
あ、ね、
でそっからなんか、あ、なんだろう、 なんかあの感覚ってすげえ大事だなって思って、ね、なんかテンパることって絶対あるじゃん。
あるある。
フルレンスの中でも、まあ、B チームどうだったか分かんないけど、 A チームの中でも一回なんかあのどしょっぱな、その最初のシーン、千尋と二人でラブホテルに行っちゃったっていうシーンの後に、次セカンドシーンがサチさん、
はいはいはい、
自分の奥さん役のサチさんが、はい、なんか朝帰りか、あの時も時間帯よく分かんなかったんだけど、なんか家帰ってあのなんかただいま帰ってきたよみたいな、っていう風に会話始めようと思ったら、あれなんか朝帰りじゃなかったのみたいなってことを言われて、はい、その瞬間にえってなってどういうことってなって、
そうだよね、
でどういうことってサチさんに言ったんだけど、サチさんも説明しようとしてくれるんだけど、なんか余計よく分かんなくなって、
あ
パニクりそうと思って、でもなんかいや今ここ大事じゃないからって思って思ったから、いやまあとにかく帰ってきたんだよって言って言うセリフで全部片付けたわけ。
なるほどな。
そしたらなんかお客さんはそれでなんか笑ってくれて、で別になんかそこをなんか変にテンパって気にしちゃうとさ、余計俺もだしお客さんもハッハッハッハッが連チャンしちゃうところを、うん、うってなった時にスッてこうなんか地に足つけて、いや、まあ、とにかく今帰ってきたんでって言ったのは、
あそこね、よかったです
よ。ああ、そうか、
よかった。だからね、完全に食い違ってたんだね、2人の。
そうそうそうそう、食い違ってて、おやってなって、ピンチってなった時に、うん、まあいいかって思って、パニクったけど、なんかでも、そっちに行っちゃうと余計行っちゃうからなみたいな、
うわー、そ
っかー。ところで、入ってこう、いたのは、
あの辺お客さんも面白がってはされてたよね。だから最初、和尚は歌舞伎町にね、一番最初のシーン、歌舞伎町のラブホテル、
はい、
新宿2丁目のラブホテルにいて、
はい、
でそれは地方から出張に東京に来たビジネスマン2人がラブホテルに泊まってるっていう設定でワンシーンやってて、で2シーン目で幸さんと和尚のシーンになった時に、幸さんがまず、あれ早かったねって言って、結構山梨に出張じゃなかったのみたいな、山梨のホテル泊まってきたの、もうなんかそのワンシーンだ、最初のシーンだったら地方から東京に出てきた人たちの設定だったのが、
地方に行っちゃってること、
地方、東京の人が地方に行ってて、早かったねってセリフ多分言ってたから、幸さんが朝帰りっていうか朝早く帰ってきたみたいな設定になって、ちょっとこう、そうそう、でその時に和尚がえどういう状況って言ったの、最初どういう状況って言ってお客さんもわーって笑って、でそうだよね、でその後に、うん、あの、うん、とりあえずもう帰ってきたんだよ俺はって、家にって言って、それで結構整理されたっていうか、
そうそうそう、とりあえず余計なものを全部、
いや
ーって全部片付け、
大事だね。
これすごいインプロやる上で何見せてるのっていう優先順位の問題ですごい大事だなって思うのが、そこで矛盾のないストーリーを求めるんだったら、極論あの台本のあるお芝居でちゃんとやりゃいいじゃんっていうところで、そこの細かいところの整合性がたとえなくて切り捨てられても何見せたいのかっていうのを瞬時に撮れるってすごい大事なことだなって思って、だってお客さんも即興だって分かって見てるから、そこに甘えるわけじゃないけど、そう細かい行き違いが発生することって分かってるじゃん、それをなんか追い求めて泥沼に入っていくよりは、それはいいから何見せんのっていうところで関係性とか2人で起こすこの場のシーンのなんか感情のやり取りみたいな方を撮れるのはすごい大事だな。
そこが統一取れてたからね、なんか全体で、とにかくだから、なんだろう、即興でプロットをね、物事の流れとか、なんかちゃんとした、整地されたストーリーじゃなくて、とにかくその物語の中で、感情を持って生きようよみたいなことを共有してたのが、まあ、よかったかなっていう気はするよね。
いや昨日は結構もうそういう意味ではバーストをしちゃって
何やってんのこのさ
いやでも本当にそういうこういうフルレンスのメンバーはシェアできてるけど、うん、やっぱ畑が違う、うん、で、まあね、演劇をバリバリやってる人とか、例えばまあお笑い芸人さんもそうだし、うん、もしくはフリーターの人も全く演劇してない人とも一緒に即興はできるから、そういう人と一緒に何をするのかってなった時にやっぱバーストする経験がまあやっぱり 局それはそれであの瞬間にもうダメだって言ってお客さんも笑ってたからその参加者もそれはそれで面白かったけど、
確かに
心地いい瞬間ってやっぱそのね追い求めるではなくそのプロットをでも一緒にこうなんかストーリーを生きていけるみたいなことができるとやっぱ気持ちいいなと思っててそれはだからまあ両方面白いけど好みとしてはまあ一緒にバーストせずに
昨日のそのワークショップは高六さん普通に参加者として参加して
僕はい参加者として勉強させてもらってて
すごいですねやっぱ勉強熱心ってそうやっていろんなワークショップ行かれるんですか
行きますね結構本当その都度やっぱり体験人が変わるじゃないですかまずだから本当全然人によって教え方っていうかなんつったらいいんだろうなんか体験できることが違うんで、うん、久しぶりに昨日また、そのワークショップ行ってあ改めてこの空間自体がやっぱりあ好きだなというかだから本当になんか空間と人に会いに行くみたいな意味で勉強っていうよりかはその、まあ、武者修行みたいないろんなとこ行ったりしてはありますよね
有名な先生だったんですか
あその方はあのもうあのそうですあの渡武さんってあの六ディムさんの
あ渡さんのワークショップ
そうそうそのワークショップ行ってお世話になってて1週間ぐらい行ってなかったんですけど久々に行ったらやっぱりそのいろいろ感じることがあっていろんなところでこのやっぱ交流っていうか、まあ、バーストせずにまあしてもいいけどそれで落ち込まずになんか楽しくいけたらなみたいなのは自分の中であって、
それだから千尋くんもいました
あ千尋昨日いましたよ
あそうなんです千尋くんもずっとやってるんですよね渡さんのところでね
そうそうそうそうそうそう
ずっとついてやる
顔が似てるよね
めちゃめちゃ似てる
めちゃめちゃ芸風と顔が千尋と渡さんそっくり
千尋さんは渡さんちょっと影響受けてるんですかね
影響顔は分かんないけど
だってもう師匠の弟子みたいな
めちゃくちゃ似てるちっちゃい渡さんだって思ったの最初会った時びっくりしちゃった
一時俺が純さんに似た時があ
ったあったあったあった
やっぱある
んだな今井純さん
ですねは今井純さんのところでずっとやって
そうね、やみねんとか3年ぐらいやって、
ね、俺もそうかな、
うん、
あ、セロキンさん、うん、ミクミンはどこでやったの
私もともと一番最初はインプロモーティブっていうチームがあってそこの大浦さやかさんっていう方についていってなんか前説ばっかりやりながら2年ぐらいあのルーキーメンバーみたいな感じで下積みみたいなのをさせてもらってそこから違う劇団に引き抜いてもらってユニットやって自分の劇団立ち上げて今みたいな
感じだったんだね
そうなんですよあでも劇団員にはなれなかったのよ
え
もう
なれなかったんだ
あのね劇団員を新たに募集するっていうタイミングじゃ全くなくて、はい、いつか入れるのを夢見ながらずっとあのタイトルカード配ったりとかそういうのをねずっとやってて
はいはいはいはいはい、うん
ね、だ俺がモーティブの一緒にやり始めるちょっと前なんで、ね、入れ違いぐらい
あそうなんだ
そうそうそう俺も一番最初はモーティブのその浦さやかさんになんかあの本当にその友達演劇仲間づてにもう普通の芝居しかやってなくて台本の芝居しかやってなくてなんかこうみんなでちょっと稽古をするからお前顔出せとどうせ暇なんだから顔出せって言われて行ったらそのモーティブの人たちがいて役者さんとインプロをやりたいからみんなやろうって言われてわけも分からずインプロを初めてやってでわけも分からずみんなすごいからショー出ちゃおうよって言われて2週間後にあのステージに立ついきなりロングホームをやるみたいな
でその時代は見てました
ああ本当にそうなんだ
なんか怒涛のように巻き込まれて始まったっていう、
ね、きっかけがそれだったんだね、
うん、歴的には一番始めた時期は多分一番早い
ああそうなるのえでも
そう
な
んですか私そうなんだ2007です
あ早い
ああ早い
2007年
今年11年目でございます
あ何年なんだろう芝居はもっと前から俺は全然やって
たんですけど、なんか一回ね、うん、やったよそれ。
あ、そうそうそうそう。
イベントに。
なんかはっきりそのモーティブと出会ったのが一体何年前だったのかちょっとあんま覚えてないんだけど。でも多分10年はなってないと思うんだよね。
あ、そうなんだ。
和尚は純さんのオープンのワークが最初ですか。
そうそうそう。俺だから7年ぐらい。確か2010。 1年かな、がそのぐらいだから。
私高6のインプロ初体験知ってる。
あ、大丈夫
だって、激つくでしょ。
あ、そうそうそう、
激つくでね。そうそうそうそうそう、
和尚も私も高6の初インプロの時いたよね。
いやー、見られちゃったよこりゃ。
あれ初インプロ、
その前に、
あ、その前に
多分発表したのも初じゃないかな。
あ、そっかそっか、発表、そっかそっか、
激つくの1回目、
1回目、
1回目、
激つく
と、激つくと、あの東京オレンジさんっていう、あ、あの劇団があって、はいはいはい、でそこが主催で、こういろんな、まあ普通の演劇とかの、演出家さんとか、うん、いろんな人たちが、結構著名な方が集まって、まあ、10回ぐらいのワークショップをやって本番をやるっていう企画があって、その中にその今井純さんが、うん、もう呼ばれてて、うん、10回ワークやってインプロのショーをやるっていうのが、
う
ん、俺もそれ2回目参加したね。
あ、そうだね、
そう
だ、
そうそうそうそう、2回目
で、初回のこの激つくではね、あの、うん、シアタースポーツっていうのでさ、う
ん、チームバトルの卒業のショーですね。
和尚とみくみんと、
うちのチームのエコの3人チーム
と俺のチームが戦って、
そうなん
ですよ。懐かしい、
エミリーと一緒だった。
エミリーと一緒で
そうだ、あの時すご
かった、ね、すごかったんですよ。
今から考えると
メンツがね、盛り上がったんじゃないですかね、なんかすごい面白くて、こっちとしてはやっぱり先輩だから、まあどうなるかなと思ったんですけど、勝っちゃいましたね、やっぱね。高6チームが勝ちまして、ビギナーズラックを覚えてるね。いや、もう嬉しかった、
2012年の冬です。
あ、
5年前
ぐらいです、あれが初。
ちょっとシアタースポーツでは僕全然体験したことないんで、やってみたいんだよな。今全然やってるとこないですよね、あんまりね。
うちの団体9月に学生大会なんですけど、シアタースポーツ、
やるんですか、主催する。
そうです、あの、毎年大学生のためのシアタースポーツ大会っていうのを次で7回大会、6回大会になるんですが、和尚は学生じゃないけど第1回第2回と大人チームとして参加をして、あの学生たちを、あの、共に戦いながら引っ張るっていう立場で関わってくれて、
最後ね、
そうだね、その後審査員とかでも関わってくれてて、すごい、あの、学生シアタースポーツでインプロ初体験した学生が塩結び入団するみたいなルートが発生するぐらい、
なんか育ったプレイヤーのプラモニー、
卒業してプラモニー循環してる、
期間ができてるぐらい、
昔の広島と阪神みたいな。
金本、
そう、荒井金本取られるよみたいな流れが、ね、
全くその流れで最近、あの、出店直ちゃんが、
あ、そうだ、ね、
デミがフラットホームに加入しましたけど、
そう、2年間預かりでこっち、
すごいね、
2年間お嬢が育ててくれ
て、鮭が川に戻ってくるの
にあれでも、ミクビンが入ったらどうって出店に言ったの。
ね、出店はそう、
あ、やっぱり育ってきた感じを見ていいなと思ったんだ。
うん、あ、でもね、学生シアタのなんか最後にデミが爆発したシーンがあって、
う
ん、パンクロックのお母ちゃんっていうシーンがあって、それで結構おとなしい子だなって思ってたんだけど、パンクロックっていうタイトルをもらった瞬間、なんかうぇーみたいなのをやって、それがすごい良かったなって思いながら、
そうだね、う
ん、あ、やっぱそこで
俺も勇気っていう、そのうちとプラフォ兼任してる子がいるんだけど、その時点でだから僕も勇気もあれ見てて、で勇気がそれをご用意してきたんだよね、彼女を入れましょうっつって、あ、俺もいいと思うって言って。
なるほどね、
一瞬でそのやっぱね、記憶に残るっていうのは即興ね、うん、なるほどよね。
でもなんか注目するポイントが同じなの面白いよね、
うん、俺もデミ、あ、
うん、塩結び入ったなって思って、ね、うん、そうそう、
俺もね、デミとね、最初だったらやっぱね、強烈なインパクトがあって、うん、また別のところで、うん、ボートショーっていう ね、うん、やつでデミがその来た時、最初すっごいおとなしくて全然喋んないし、大丈夫かなって思って、緊張してるのかなって思ったらで、稽古でまあなんかちょっとまあ即興でちょっと軽くシーンをやりましょうみたいな、そういう時になんかこうヤクザのなんかこう家族みたいな感じで
そんなんばっか
りみたいな感じの設定になった。で俺がなんかこう下っ端みたいな感じで入ったら、こうデミができて、第一声が、まあ、おい小島こんなのってこう上から、おい小島もうその一言でなんかこいつなんだと思って
マジか
あれがなんかバストインパクト、
あ、そうなんだ、俺まだ全然その静かなおとなしい子ってイメージだわ。
あ、本当
だ、あ、まだ
伝説は見てないな。
今回デミさんはシオフェスだと何でしょう。
シオフェスだと3期の企画卒業したんで、3期の卒業企画と、あとはシオ結び全体 の, その内乱とかバトルロワイヤルとかと、あと脚本やってました、
ね、あ脚本ね、脚本よかったね。
ああ見てきたね。
あ見たんだ、見た、そう、ね、およかった、
でもそうか、次からはプラホに入ると。
そうそうそうそう。
やられたね、プラットフォームね。
何いる？
今20人いて、
いそんなにいるんだ。
次の本公演で1人抜けるので19人戻るんだけど、うん、20人で。
いやーすごいね。
役者が13でスタッフが7、あまあミュージシャン1、スタッフ6という構成でやってます。
そうね、そう、プレイヤーだけじゃなくてそういうね。スタッフさんとかもいるっていうところがやっぱりね、
塩結びもそうだけど、やっぱ即興だと照明と音響さんが劇団内にいないと、ポンって初めての人に頼むのが難しい。
そうだ
ねやっぱりね、急があるからね。
塩結びは何人ですか。
じゃあ今僕含めて14から。
あ、そんないるんだ。
いやで
も大人の枠と、あと、まあ、学生っていうか、まあ、若い人の枠があって、
またこの間 ね卒業3人卒業だけど、
あ4人ね、エミリー
って決めて、あそうか、4人か。でも2人入ったもんね、
2人新たに大人枠で入れて、
ね、1人残留したんだよね、
ダイラが残留。
そう、いやそれもまたね面白い現象だよね。
え残留ってことは卒業するって言ってたのに、
いや卒業するんだけど、要はその卒業ってうちってそのまあ一応2年、
うん、
一応2年間は入れたら、うん、俺の中で2年間はまあ面倒見切るよっていう風に、うん、まあ、そのでそれが3期が今年満了だったんで、卒業して卒業後はもうだからもう任せるっつって、もうどうすんのか、そので御所っていう、まあ、一番頑張ってたというか、その、まあ、武漢とか結構回した子は就活 でデミはプラフォで、でダイラっていう子は、まあ、残ってもそのインプロをうちで学んで続けるみたいな、まあ、おのおのの選択にっていう。2期の時はその勇気っていうやつがプラフォーと兼任で今いるけど残るってチョイスをして、他はまあ就職とか、まあ学業に専念みたいな感じにっていう感じ
で、ね、独特のその2年っていうのがあるからドラマがあるよね、2つみたいな。
そうそうそう、毎回だからこの前もね、あの打ち上げ来てくれ
ちゃったけどね。そうそう、2回続けてね、こうショーフェス出させてもらった。
そうだね、秋も
そう
だ、
う
ん、あの時はね、その前もね、卒業リンが卒業、
あそうだリン卒業が、
ね、毎回卒業のね立ち会って、
立ち会
保護者のように立ち会ってたけど、
そうだね、親戚のおじちゃんみたいな立ち位置だと思うね。
その入れるさ基準っていうのは何かあるの、ショー結びに。
なんかもうほんと最近かなり明確化されてきて、やっぱり聞いてる人も思ったら面白いな、いや今回入れなかった人もいるから、
そうそうそうそう、
今回入りたいけど入れなかったっていう人もいたから、でも結局俺あり方だと思うんですよね、
あり方